本田健の人生相談リアー健。小林まどかです。本田健の人生相談リアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょうど今健さんね、自分の本を手に取りながらっていう感じで本を持ってらっしゃるんですが、
はい、
その持ってらっしゃる本は中国で発売となった、はいはい、これは何の本ですか？
これですね、今日を味方につける49の言葉っていう本の、中国語版なんですけど、
はい、中国語バージョンではこの49って数字は入ってないんですね。
そうです ね、はい、これは、毎日、はい、運が発生するっていう意味なんですけど、はい、でも僕も読めるんですよ。トイプチショーダハオホエシャンホエとか結構読めるんです
ね。だって中国語そうそう集中してね、はい、されてますもんね。
はい、こんな感じの本です。
はいはい、それからユダヤ人大富豪の教えも中国で発売になったんですか？
ユダヤ人大富豪の教えも、11月23日に出ました。
そうなんですか。はい、なんか中国でもう少し前にすでに出てそうなイメージがあったんですけど、
そうですね、これはね、タイトルのこととか、いろんなことでなかなか許可が下りなくて、で最終的にもちゃんと下りたんですけど、
はい
はい、すごい時間がかかるんですよね。
そうなんですか。はい、ちなみに中国の本って左から開くんですね。うん、横書きなんですね。
そうですね、これはそうですね。
中には縦書きもあるんですね。はい、なんか全然想定が日本と違うので、うん、どのタイトルの本なのかなってわからないので。
そうですよね、読めない方とかそうです。これはまあ、パティンチェンと本田健ってちゃんと書いてるんでね。
ちゃんと実際やっぱ本田健ね、はい、日本語のこの漢字ですもん ね、はい、どうですか実際ご自身でこうやっていろんな国の今発売されてますけれど。
そうですね、ベトナム語とかタイ語とかね、もうさっぱり読めないですもんね。
さっぱり読めないですけど、
はい、そういうのを見てああすごい嬉しいなって思います ね、
はい、また今年はこうしていろんな国で、うん、はい、健さんのものが翻訳されたものっていうのはまた出ていく。
そうですね、スペインは2019年のうちに出ましたし、2020年で出ていくのはイタリア語、ドイツ語、それからロシア語とかチェコ、ギリシャ、まあ、中国、韓国っていう感じですね。あとポルトガルもだ。
はい、じゃあさっぱり読めない言葉の本がどんどん増えてくるんですね。
う
ん、
ですね、
海外でね、はい、すごいことですよね。はい、じゃあまた何かこう実際に届いたら見せていただ
きます。そうですね、それ面白いかもしれませんね。
YouTube ではの、はい、Kさんね、そうですね、皆さんに見せていますので、はい、それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお付き合いください。本田健の人生相談リア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネーム中山さんです。ここ1年のうちに身内に良くないことが続いており気がめいってしまっています。去年父方の祖父が逝去し、気持ちの整理がつかないまま母方の祖母にがんが見つかり入院、そしてすぐ父にがんが見つかり手術することになりました。幸いにも父のがんは小さく転移もないため手術で全て取り切れるそうですが、祖母に関しては体力がないため治療はしない方針で進んでいます。人はいつ亡くなるものだとも分からず理解はしていたつもりですが、いざ身内で続いてしまうとどうしていいか分かりません。一番不安なのは闘病中の本人たちだと分かってはいるのですが、こういう時どうしたら気持ちを強く保てるでしょうか、ということなんです。
そうですね、まあやっぱりその人はね、やっぱり老いて亡くなっていくっていうのは自然の摂理なので、これは中山さんが徐々に年を取っているってことになるんですよ。でところてん方式で年配の方から次に移っていくってことを考えると、やっぱりこれは自然の動きなんですよね。なのでそのなんか良くないことが続いてるっていうよりはその自然の摂理なんです。なので、まあ、中村さんができることっていうのは自分の人生を生きることですよね。まあ、その上で、どれだけ時間が都合がつくか分かりませんけど、ご両親とかあるいは祖父母の方に会いに行くっていうことはできると思いますけど、うん、基本的には例えばもう病気に対して治療しないってことであれば、うん、こう緩やかに 亡くなっていく方向に向かうわけで、そういう意味ではいい思い出を作るってことが、いいんじゃないでしょうかね。
やっぱりだんだん自分が年齢を重ねていくと、同時に自分の身近な年上の人たちも同じようにもちろん年齢は重ねていくわけで、人はそういうのを通らないといけないっていうのはでも辛い部分でもありますよね。
そうですね。でも同時に僕は父も母も亡くなってるんですけど、そのやっぱり人生の終わりがその自分の両親が死なないとあんまり見えてこないものなんですね。でもそのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなって死っていうのはどういうものかを知り、そして自分の父母が亡くなっていよいよスイッチが入るわけですよね。今から自分も20年後25年後か30年後にその終わりがやってくるよっていうのを見せてくれるっていうのはやっぱりすごくありがたいわけで、そうするとなんかその若い時には入らなかったスイッチが入りますからね、人生1回しかないんだったら後悔しない生き方ってなんだろうっていうふうに一番思わせてくれるのは両親の死なので、なのでそういう意味ではその、ご両親とか、祖父母の方も、闘病で心配かもしれませんけど、それよりもご自身が自分の人生生きる方が僕は大事だと思います。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いて小葉さんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
僕は人間関係で傷ついてきた人をたくさん見てきました。なので傷つかないように敵になりそうな人を避けて生きてきました。どうやってその心を癒してパターンを変えられるでしょうかっていうことなんですか。
はい、傷つくっていろいろあると思うんですよね。それは例えばだからその誰かに何かを言われたりされたりとかっていうことで、自分がそうなやってもらいたくないことをされたり、あれやってほしいことをしてくれなかったり時に人って傷つくんですよ。でもそのどんだけ愛し合ったカップルだとしても相手が 100% 意のままにやってくれるってことはないし、自分も相手が 100% 望むことはってできませんよ ね。
そうですね。
なのでそういう意味でその不可抗力で傷つくってことも結構あるんですよ。その人間である以上、
はい、
傷つくってこともあるわけだし、あるいはよりその悪意を持って傷つけられることもありますよね。でもそれってやっぱり人間生活を送っている以上一定数起きることなんです。なのでそれ知らない間に自分が誰かを傷つけるってこともありますもんね。
そうですね、
なのでそういうふうなことに関してはそのもし傷つけてしまったらごめんなさいって謝る、それはコントロールできます。でも傷つけられたからってごめんなさいって謝ってって言って相手が謝るかどうか、これは
相手の自由ですよね。
相手が決めることだから、だからそういった意味で傷ついたことに関してもできることとできないことがあるんです。なのでそういった当たり前のことを一つずつチェックしていって、そうかって自分が傷ついたとしたら自分を癒すことはできるけど、人を癒すことはできないし、できることとできないことがあるんだっていうことですよね。その限りにおいてその傷ついたり傷つけられたりするのは避けるっていうの、一番いい方法は誰とも会わずに人間関係を持たないってことですよね。
でもそうすると、でも実際この生きていく中ではそういうことはなかなか不可能に近いですよね。
そうですよね。でもできるだけ人と触れ合わずに生きるって生き方はできますよね。職場でも最低限の人間関係にして、そして人と会わないって生き方は多分できると思うんです。でもじゃあその生き方をしたいかどうかってことですよね。やっぱり人と触れ合っていろいろこうなんか問題が起きたりこじれたりイライラしたり怒ったり感謝されたりなんか愛したりっていうのが人間だから、でそういった意味でその少人数の人たちとそれをやるのか、やらないのか、あるいはもっと大きな人数でやっていくのかっていうのはその人のその多分感性だと思います。なのでどうしても傷つけたくない傷つけたくないっていうんだったらそれを避けた方がいいでしょうし、でもやっぱりもっと人間関係を持ちたい、今この小葉さん思ってらっしゃると思うんですけど、そのためにはその癒すとかっていうよりはその都度その都度見ていくってことですよね。
見ていくっていうのは、
その例えば自分が傷ついたと思ったら傷ついたって感じたけど、これで自分が過剰に反応してる可能性もあるわけですよね。この間僕はある人から手紙をもらって、すいません私は本田健さんに何か失礼なこと言ったでしょうかって、この間お会いしたのにメモ合わせずにプイってされたから私は切られたと思いましたって言って、何だったかなと思ったら僕
は
その時トイレに行きたくて、でその人がいたのは知ってたんですけど挨拶せずにもうトイレに駆け込んだんですよ。その時の僕のなんかやばそうな顔してたのがその人のことを嫌いだっていうふうに彼女は取ったわけですよね。でも例えばそれ手紙もらったからもう後でメールして、すみませんあの時はもうトイレにあとね5秒で間に合うかって言ってダッシュしてたんですってから向こうもよかったですって帰ってきたけど、そういう知らない間に誰かに嫌われたと思わせるってこととあるわけじゃないですか。
ありえますよね。
そうだからその時に嫌われてませんかっていうふうに聞けばそんなことないですよ
っていう。そういう方でもすごいですね。それを検査に直接伝えるって勇気がすごくあると思う。
それだけ親しかったってことですけど、でも例えばそういう感じの やり取りができると、その傷っていうのは癒されるわけですよね。
しかも健さんも聞いてくれたからその誤解が解けたわけで、
そうそうそう
ずっとそれを違う形でモヤモヤさせてたら、ね、っていう誤解のままですもんね。
そうだからトイレ行くときも僕は笑顔で行かなくちゃなって思ったわけですけど、まあ、例えばそういう感じで、そういった意味ではそのなんていうのかな、あの人間関係っていうのは必ずそういうものが発生するものが前提だって、その上で謝ったり謝られたりっていうのをしかないよっていうことですよね。
そういうことですね、
はい
はい、質問ありがとうございました、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは不安の乗り越え方ということで皆さんにお届けしようと思うんですけれども、まあ、新年が始まりまして、初めの頃はよしワクワク今年もう一回まっさらなさら地にしてまた新たな気持ちでスタートをしようっていう方もいれば、何かこう漠然と常にある不安を抱えながらまた新しい年を迎えたっていう方もいらっしゃると思うんですが、この不安ってやはりその目に見えるものではない、でもなんだかそこにある、常にある、でふとした時にムクムクっとしてくるものっていうことで、まあ、誰にでもついてるものだと思うんですけれども、健さんに改めて伺おうと思うんですが、この不安っていうものはついつい私たちなんか良くないものだっていうようなネガティブなものだっていうふうに解釈してないものにしようと思いますけれど、やっぱ誰にでもあるものですよね。
あの誰にでもありますし、不安って意味があるんですよね、
。
不安があるから人はそのなんか行動を起こすんですよ。
はい、
例えば老後一人だったら嫌だなと思うからパートナーを探そうと思うし、お金の不安があるっていう人は今からお金を何とかしようと思うわけで、うん、全く不安がない人って実は困った人たちなんですよ。
実際にそういう人っているんですかね。
たまにいます。なんかメキシコ人みたいな形でお金を使ってもいいよねみたいな感じの人がいますね。全く気にならない、
まあ、ある意味羨ましいといえば羨ましいですけれど、
はい、
でもやっぱりふとした時になんかその口に出すわけじゃないけれどもある不安っていうのは、じゃあ、そのうまく付き合っていくにはどうしたらいいんでしょうか。
まずだから不安っていうのはそのなんか除去したりね打ち消したりするべきものじゃなく、自分を守ってくれるもんなんだっていう認知からスタートするべきだと思うんです、
はい、守ってくれる、
そうそう、だその不安があるから老後お金がなくて困るようなことを避けられるわけですよね、
はい、
その不安があるからパートナー見つけようと思ったり、不安があるからなんか今のうちに仕事探そうと思ったりだとかってことで、不安は基本的に私たちは守ってくれる存在なんですよ、
はい、
なので、その基本的には不安っていうのはポジティブなものだと僕は捉えてるんです。
ポジティブ、
うん、だって不安のおかげで将来困らなくて済むんだとしたらすごいもんですよね、
はいはい、
なんですけどその不安が人生にネガティブになることがあるんですよ、
はい、
それは例えばだからそのこの人とうまくやっていけるかどうかわからないっていう人がいたとしますよね、うん、でもすごい素晴らしく魅力的なパートナー候補になり得る人なのに、この人と何回かデートしたらなんか傷つけられる可能性があるってしたとしたら、この不安がボディーガードだと考えてみましょう、そうしたらダメです、デートはダメです、この人と会ったら傷つけられる可能性があるからやめましょうって言われたとしたら、そのボディーガードがその人が傷つくのをあまりにも可能性を排除するがゆえに、うまくいく可能性まで排除してしまうってことなんですよね。
で結構そういう人の方が多い気がするんですけど、
そう思います。だから不安っていうのは基本的に何でもノーと言っとけっていう性格があるわけですよ、新しい人とデートするやめとけ、新しいビジネスをやろうと思いますやめときなさい、
はい、
あのこの貯金を使って何か学ぼうと思うんですやめときなさいみたいな、はい、うまくいかなかったらどうしようっていう不安の基本は基本的に変化をしないっていうのが不安の要素なんですよね、
はい、
でも人生を面白くためには変化しなくちゃダメなんですよ、なので不安っていうものをどっかで横に置くっていう風な作業をしなかったら新しいことは全くできなくなっちゃうってことなわけですよね、はい、
じゃああるものだけれど、でもちょっと置いておくように意識をしておくっていう感じ、
そうしないと人生が面白くならないんです。
あ、ふとした時、例えば前何かの時に健さんおっしゃっていたその娘さんが小さい時に、はいはいはいはい、もし事故で死んじゃったらどうしようっていうふうに不安があったってすごくこう親心として分かるんですけれど、ふとした時にじゃあ この先もし自分に何かが起きたらどうしよう、家族に何か起きたらどうしようとか、うん、近くでそういう話を聞いたらそれが自分に起きたらどうしようとか、それってお金のことも仕事も、うん、もう何でも言えると思うんですけれど、うん、健康も、うん、ふとした時に出てくるものはじゃあもうあるものっていうことなんですかね。
そうですそうです。でその時にね、例えば僕が死んだらどうしようっていうふうになった時に、その例えば僕の娘だっていうことで助けてくれる人たちもたくさんいるっていうの、まあ、僕の友人もそうですし、例えば見ず知らずの人がね、その本田健さんの本を読んですごく良かったですっていう人が娘と会ったら助けてくれるかもしれませんよね、
うん、
でそういうことを考えたら多分一定数の人たちがうちの娘を助けたいって思ってくれるんじゃないかなというふうに思うんです。なので僕が今死んだとしても彼女はきっと誰か彼かに助けられながらやっていくなっていう安心感があるんですよ、
はい、
なのでそういう安心感の方が僕が死んだらどうしようっていう不安よりも強いんですよね。
あ、うん、それってじゃあ不安に、うん、なんか勝ち負けじゃないですけれど不安よりも超えられたってことですよね。
そうそう、それはお金、安心の方が、お金もそうなんです。お金がなくなる不安っていうのは僕もないことないですけど、なくなったら、なくなったなりの生き方があるわけじゃないですか、
はい、
例えば僕の友達にごめんちょっと破産したよろしくって言って一人できる人は100万、うん、もっとできる人は1000万、うん、あんまりない人は10万よろしくお願いしますって言って例えば僕が1000メール出したとしましょう、そうしたら多分、まあ、1000万から2億ぐらいの間になるんじゃないかなと思うんですけど、みんながお金を出してくれてもう一遍僕はスタートすることができると思うんです、あるいはその破産万歳っていう本を書いたりとか破産から学んだ17のこととかね破産しても死なない方とか破産して他人の家に泊めてもらうマニュアルとかなんかっていろんなのを繰り出してまた復活することもできるわけだし、そう考えたらちょっと面白くなってきますよね。
そう考えたらそれ一言で聞くから今こうやって笑いますけど、でもやっぱり自分の中でシミュレーションして、うん、もしそうなったらって思ったら結構怖くなっちゃいますよね、
うん、で例えばそうやって考えてきた時に、うん、結構面白いかもなそれって、うんうん、いうふうになってくると、不安を同時に感じることはできないんですよ。
そうですよね。
そうだからその不安な状況を思いついて結構それも楽しめるかもって思ってしまったら意外とそれも悪くないかなっていう気持ちになってくるんですよね。だから不安の状況をまず想像して、
はい、
そこでもなんとか切り開けるんじゃないかっていうふうに思えるかどうかっていうのは僕は毎回毎回やってます。でそうしたらそのお金のことを心配してる方がバカバカしい時間なわけで、で不安っていうのは変な話ですけどしてもない借金が未来にあるようなもんで、でそしてその前払い利子が不安なんですよね。
本当にだからなんか架空の利子をいつも払ってるような感じで、そうそうそう、
だってしてもいない借金なんですよ。だって起きるかどうか分からないことだから、
ね、
だからしてもいない将来するかもしれない借金の利子は確実に払わされてるわけだから
払ってます。
そうだからそんなことは、
ね、
そうだからそれを断固して拒否しないとダメです。だってそれは私の借金じゃありませんって、
ね、
そうだから不安の未来を作り出すってことをやめない限りその利子の支払いを発生するわけですからね。
そうですね、はい、延々と払ってるわけですからね。
そうそう、だから僕はもうだいぶ前にそういうことをするのやめようと思って、そこから不安を考えたらもう一瞬でその不安をちゃんと一回統合して、自分の中で溶かして、
それをなしにしようとするからダメなんですね。
そうそう、できるだけそれから遠ざかれようとかね、はい、するともっと拡大します。
そうか、はい、一回今今朝おっしゃったように一回こう抱きしめてじゃないですけれど、
そうそうそうそう、
一体感を感じて、
はいはい、でくっすり笑えるようになったらもうバッチリですね。
そうですね、はい、ということで今回のテーマは不安の乗り越え方、健さんに伺いました。以上ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2020年1月号のゲストは写真家の宮澤正明さんです。さて宮澤さんの人生をお伺いしていると日大芸術学部への入学、赤外線写真との出会い、ニューヨークの ICP という写真界のアカデミー賞の受賞、そして伊勢神宮の写真撮影、本当にその人生の節目節目で、まあ、健さんがよくお話しされている人生のステージが大きく変わる、まあ、次元上昇ですよね、これをされてるなっていう印象があるんですけれども、この今回対談をされてみてなぜ 短期間でこれほどの次元上昇ができたって健さん感じられましたか？
そうですね、宮沢さんはそのいつもなんかこうクリエイティブに考えてるんですよね。だから例えば同じ写真撮るのでも、うん、他の人が全くやったことがない世界で赤外線ってのを選んだわけですよね、
はい、
だからそういう意味でその誰もやったことないことだったらそれをやってみようということで、まあ、多分そのアイドルの写真を撮ったりとか、
うん、
伊勢神宮の写真を撮ったりとか、
うん、
なんかこう自分の延長線上じゃない人生を生きてるっていう感じがしましたよね。
それがまたその先でピッと出会うっていうのがすごいなって思うんですけれど、うん、例えばの願望達成のタイプで言うと、はい、宮沢さんってタイプどのタイプになるんですか？
まあ、宮沢さんはねやっぱりそういう意味では目標達成型というよりは展開型なんですよね。
あ、うん、
で展開ジャンプ型かな。
ジャンプ型
そう展開しながら時々ポンとジャンプできるっていうそういう感じですね。
なかなかいないですよね。
そうですね、あのやっぱアーティスト系の方には展開型って結構いらっしゃるんですけどね、
はいはい、
あのビジネスの方は目標型多いんですけど、あのアーティストの典型のタイプですね、
それではここで対談の一部をお楽しみください。
面白いのはその目標を達成してどんどんやっていく方と、
はい、
なんかいろんなこう仕事が舞い込んでなんかそれやってるうちにまた別の仕事が舞い込んで展開型とあるんですけど、はいはい、あの宮沢さんはどちらのタイプだと思いますか？
僕はですねやっぱり2本のレールがあって、
うん、
1本のレールっていうのはさっき言ったようにもう今でもライフワークでやってる写真の作品、自分が本来撮りたかったもの、
うん、
今でも撮りたいものっていうのをベースがあるんですね、
うん、
でその上でもう1本のレールが仕事、やっぱり好きなことを仕事にするってのは一番しやすいじゃないですか、
うん、
で写真で商売になるってのは一番いいの でその部分ではなるべく作品に近いことをやりたい、だから自分がやっぱりどうしてもやりたい仕事を引き込むっていうのは多分あるとは思うんですけども、
うん、
その中でもどうでしょう、あの仕事を通じてまた作品に影響するもの出てくるし、だからここはすごくオーバーラップしてると思うんですよ。ただ作品ではお金稼げませんから、
うん、
でも将来の夢としては自分はやっぱり自分の写真美術館を作ってやっぱり皆さん に写真を見てもらいたいし、やっぱり広告とか雑誌っていうのは例えば新聞広告だと1日で終わっちゃいますし、
うん、
ポスターだと3日で終わっちゃったり、
うん、
雑誌週刊誌でも1週間ですよね、月刊誌でも1ヶ月、そういうものじゃなくてやっぱりこう普通に普遍的に見てもらうっていうのが写真家の醍醐味だと思ってるので、
うん、
いかに僕の作品を一人歩きさせたいかっていうのが最終目標なんですよ。だからそうなると必然的にお金は必要じゃないですか、
うん、
でもお金はちゃんとビジネスじゃないと儲からない、
うん、
でもいずれ作品で儲けるようにするにはものすごい時間とお金がかかるんで、まあ、そのためにすごくうまく仕事と作品とリンクしながら付き合ってるというのは僕のやり方なのでです。
なるほどね、はい、非常に面白いのがその芸術性とそのあの商業性がうまくこう融合されてるんですよね、
はい、そうですね。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームリーさん、私がおすすめしたいのは気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなる繊細さんの本という一冊です。武田由紀さんというカウンセラーの方の本でご自身の経験も踏まえて書かれていてとても分かりやすく、同じ気持ちだった自分としては安心できる一冊でした。人と過ごす時間が嫌いではないのになぜかとても気疲れする経験が多く、この本を読んで初めて心から、あ、私は本当は繊細だったんだ、感受性が豊かなのは悪いことじゃないんだと思いました、というメールをいただきました、うん、
このタイトル面白いですね。僕何でも英語に訳す練習してるんですけど、これ訳せない。気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなるって、
ね、
このタイトルの付け方がすごい繊細な方だって分かりますよね。
うん、はい、そして健さんの今週の一冊を教えていただけますか？
はい、武器を走りながら拾え、高橋義明さんの本ですね、はい、この本です、はい、
高橋さんと健さんもお知り合い？
そうですね、もう何年も前からの付き合いなんですけど、彼は27歳の時に、全く英語も話せないのにカバン一つで アメリカに渡っちゃうんですね。で最終的にそのニューヨークでその起業して、その
ニューヨークで起業して、
そうです、ニューヨークビズっていうその全米で一番読まれている日本 の、 そのフリーペーパーを創業するんですけど、新聞社を経営することになるんですね。でそういう意味で今でもそんなに英語を話せるわけじゃないみたいなんですけど、その海外旅行の体験とか全くないのに、はい、ノリだけでアメリカに行って、でそして今その事業で成功してやってるっていう、そういうすっごい不思議な人なんです。
すごく不思議な人ですね、
う
ん、本当に
まさしく本当武器を走りながら拾えちゃうんですけど、その今までどういうことやってきた、まあ、目切り発車で行こうとか空気を読むなとか結構面白いな、まあ、ニューヨークでね活躍してる人だけあって、その面白い生き方されてるなと思いました。
今のお話聞いてこのタイトルだとなるほどっていう感じがしますね。
なんかその NBA 取ってペラペラでねっていう人が起業するんじゃないんですよね。
はい、すごい、
本当にそういう意味では情熱さえあれば何でもできるんだなっていう感じがします。
はい、
はい、
さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ioffice.com までエピソードとともにお送りください。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
どんなに暗くても星は輝いている、エマーソン。
本田健の人生相談リア健、いかがでしたでしょうか。今回のラジオミニセミナーは不安の乗り越え方ということで伺ったんですが、健、はいはい、さんご自身もちろんその今までいろいろなことを乗り越えてこられているので不安はもちろん常にあるもので、まあ、統合してっていうことですけれども、うん、今の生活の中で不安がこうポッて出てくることって例えばどういう感じの
時ですか。あんまりないんですよね。で不安の原因ってね、うん、大抵3つなんですよ。まあ、パートナーシップか、あるいは仕事か、あ、まあ、4つか、お金か、健康かっていうぐらいなんですけど、はい、まあ、例えばまあ今とりあえず健康だし、まあ、お金もいっぱいあるし、仕事もやりたいことやってるし、まあ、奥さんとも二十何年結婚してるし、まあ、娘もそれなりに多分やっていくだろうしっていう意味で、その例えば病気になったらまあ仕方ないよねってその時に考えるっていうか、まあ、これもある意味自分がコントロールできないことだし、まあ、仕事はもうダメだったらやめてもいいし、まあ、お金はなくなったらまた何とかできるし、まあ、パートナーシップはあのダメだったら泣くことになりますけど、まあそれもね仕方ない、自分ができることとできないことってあるじゃないですか。なので自分ができることとできないことっていうのがはっきりしだしてから、まあ、その時考えるわっていうすごい無責任な感じになりましたよね。
それってどのぐらいからそういう感じになってったんですか。
まあ、とりあえず30ぐらいからだと思いますけど、
は
い、
あ、じゃあ作家デビューの前からそういう感じですか。
そうですね、そうそう、だから僕はやっぱり一番好きな日本語はっていうのはナンクルナイサーってやつなんですけど、やっぱりその なんとかなるさみたいな感じのね、やっぱあの沖縄の文化とかやっぱりいいですよね。
そう思えたら本当にいいですよね、う
ん
う
ん、でやっぱり実際なんとかなるもんなんですよ。だから僕が人生最後に書く本はナンクルナイサーにしようかなと思ってるんですけど結局人生なるようにしかならないから、
うん、
だからそれまではとにかくワクワクしてやるっていうのはやりだと思うんですけど、だからうまくいく時ってやっぱ頑張ってもうまくいかない時もあれば、頑張らなくてもうまくいく時もありますからね。
そうですね、
そう、そういった意味であんまりあの不安に思ったり、まあ、っていうのは少なくなりましたね。
なんかこう振り返った時に、あの時のあの若かった時の自分があんなに不安を持ってたけど、
はい、
今もどこでもドアで行ってそんな大丈夫だよって言ってあげたいなって思う時ってありませんか。
そうですね、それはだから今若い人に向かって言ってるんですけど、まあいろいろあるけどなんとかなるよっていう、まあ、無責任のおじさんのあのたわごとだと思って聞いといてって言ってるんですけど
、ね、なかなか渦中にいるとそう思えないですけど、でも過ぎてみるとなんかなんとかなるのかもしれないですね、人生って。
そうだからあの一つね、思ったようにはならないと思うんですよ、必ずね、でも思ったようにならないけども、それなりになんか幸せを見出すことができるわけで、そのやっぱ2つの技術でしょうね。
そうですね、はいはい、さてこの番組ではあなたからの感想、そして人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのさゆりの本プレゼントしています。お待ちしています。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。1月より毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページあるいは Facebook よりご確認ください。本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。